供を同時にしたり30の方法、その10なら、一つのおもちゃからたくさんの楽しみ方を引き出すことが大切です。幼い頃おもちゃが欲しいと言っても相手の場合は断られました。買ってもらうためには厳しい条件があったからです。前回買ったおもちゃを徹底的に遊び尽くすことです。それ以来いつできるだろうと思っているのではないでしょうか。これはなかなか難しいです。一度遊んだ限りではありません。当然買ったからという理由も通用しませんでした。おもちゃが壊れるほど一つのおもちゃを様々な角度から遊び尽くします。ある日ネオゲームを買ってもらったことがありました。普通は入り口からスタートしてゴールまでたどり着けば終わりです。だから次のおもちゃとはいりません。親はまだ楽しめるはず。もっと別の楽しみ方、別の遊び方を見つけなさいと言います。私はそう言われてもな、スタート地点から入ってゴールしてはいけないかと不満を申していました。しかし、少しは瞬間スタートからゴールを目指すのではなく、逆にゴールからスタートを目指すという遊び方です。全く逆方向ですが、目指しい楽しみを見つけました。同じ目でも、過去の楽しみ方を発見できます。さらに頭を閉めて別の楽しみ方が浮かびました。タイムアタックです。私と妹とで、どちらが早く目のゴールまでたどり着けるかを時間をかかってしまいます。早くゴールまでたどり着いた方が勝ちです。ゴールまでいかに早くたどり着けるかという習慣がありませんでした。なぜ親は子供が欲しいものなんでも早く早かったのか。説明書には、彼らに楽しみ方を見つける力を引き出すためでした。あれも欲しい。これも欲しい。子供は好奇心のせいです。しかし、その子供の好奇心のままに欲しがっているものなんでも早く早くはよくありません。なんでも早く早くとそのおもちゃの本当の楽しみや奥深さを見つけられなくなるからです。最短によっては、最短視野を見つけることができます。見つけるためにはおもちゃを取り除いて楽しみつくことが大切です。上段階、下段階、裏内階など様々な角度から思いつくための楽しみ方を発見します。再度して、ゴールになるのです。一つのおもちゃでもいろんな楽しみ方があります。説明書も書かれていないような楽しみ方を自分で発見したり作ったりします。一つのおもちゃでも実質たくさんのおもちゃを手に入れているのと同等になります。自分なりにいかにたくさん見つけるかです。メールゲームに必ずどんなおもちゃでも共通です。一つのおもちゃからいかにたくさんの楽しみを引き出すかです。親は物をたくさん持つのではなく、常に物からたくさんの楽しみを引き出す方法を教えていました。その教えが子供が欲しいものなんでも早く早いという教育方法でした。何度も目を楽しみ、心の中にまで塞い込んで、ようやく次のおもちゃを買ってもらえる許しがあります。物をたくさん持つより一つのものを遊び方を工夫できる方がいい。子供が欲しいものなんでも早く早いのは大切です。その制限があるからこそ、子供に挑戦して楽しみを引き出す力を身につけるのです。説明書も書かれていないような楽しみ方を発見したり作ったりする。